青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチーメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央です。ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に続いて、山口県に本社を構える和菓子の製造販売業の企業、株式会社東四郎代表取締役田原文江さんです。青木さん、前回のトーク改めていかがでしたか？
いや、本当に前回はね、まさにその家業、そして事業、企業と、後を継いだ本当にこの事業承継者としての田原さんが、経営に対して本当に何を大切にしてきたのか、そして、本当に、なんていうのかな、その決して、楽な平坦な道ではない、コロナの中のご苦労だとか、いろんなことをお聞きしてですね、私自身もすごく確認ができた、事業の本質を学ぶことができた、素晴らしい、回だったと思いますよ。
はい、それではこの後、株式会社東四郎代表取締役田原文江さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。株式会社東四郎代表取締役田原文江さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはリスナーからいただいたメッセージをご紹介します。東京都ラジオネーム豆腐ちゃん、26歳男性の方からいただきました。社内でのコミュニケーションで悩んでいます。上司とどのようにコミュニケーションを取ったらいいのか分かりません。私は20代中盤ですが、40代50代の上司とどのような会話をすればいいのか分からないのと、中身のない話をして機嫌を損ねてもと思ってしまいます。また上司も若手社員に気を使っている雰囲気もあります。社内の良いコミュニケーションの取り方って何だと思いますか、というお便りをいただいたんですが、田原さん、上司とこうコミュニケーションを取る、田原さんもいろんな社員の方とコミュニケーションを取ると思うんですが、今聞いていかがですか？
そうですね、なんか20代の人ってそんなこと考えてるんだって、逆に、なんか逆に、私たちってそういう年代になっちゃったのねっていうのが、私らの会社上は70代ですとか、役員行くと90代の人たちもいるので、ああ、じゃあ20代の人たちってどうなのかななんて今しっかりと振り返させていただいておりましたけど、うちの会社ちょっと独特だとは思うんですけども、東四郎ファミリーという言葉がありまして、私たちは社員を社員とは思っていなくて、親族だと思っていて、のような感じなんですね。だから新入社員が入ってきたら、甥っ子や姪っ子が入ってきたっていう感じにもなるし、子供の頃から私なんか育っている、もう勤続50年以上の人たちっていうのもいますので、そうなると私を社長と思うよりも、なんか親のように見てくれているスタッフがいたりという環境なので、ちょっと普通とは違うのかなと思うんですけど、でもきっとこの上司の方々も同じ職場でいらっしゃるってことは、そんな、なんか気遣わなくてもいいんじゃないかなと。お父さんだとかお兄さんとかお姉さんお母さんのように、ぜひ興味のあることから聞いてみるとかね、自分はこう思うんだけどどうだろうかなんて、なんかこう意見を持っていくというよりも、自分はこうなんだよって知ってもらう、そんなところから気軽なコミュニケーションで肩意地張らずに、大丈夫だと思う。どっちかっていうと今だとセクハラとか、そういうことで強く言えない、私たちの方が気を使っちゃってるのかもしれないですけど、だから若い人たちも気をね、逆に使うのかもしれないけど、どんとぶつかってきてくださいみたいな、大丈夫です。
そうか、じゃあこう中身のない話っていうお話もありましたけど、そんなのはもう
逆に中身のない話はない。 あるのよ何かしら。
そう、
何でも、うん、何か興味を持ってくれたんだなとか、
うん
うん、きっとこう中身のないね話が逆にどんなのが中身のない話なんだろうと思っちゃってるから、うん、コミュニケーション取ってもらいたいと思うだけでも私たちは嬉しいなと思いますけどね。
まあ、やっぱりこのコミュニケーションの前にまずこのリレーションという関係づくりっていうのがあるんですけれども、やっぱりこう人の話をまずよく聞くと、それは40代でも50代であろうと、また同年代であろうと、基本はまず僕は人の話をよく聞くことだと思います。そしてあの人はですね、自分の話を聞いてくれる人のことを好きになるんですよ。
はい、
でその時に聞き方っていうのがあるよね、うん、なるべくうなずくということなんですこのうなずきながら聞くっていうことなんですね。
はい、
あの首を縦に振るってことだね、うん、横に振っちゃダメですよ、
ね、そうですね、
そうそう、
同意しているという、
そう、はい、同意を表すっていうことなんです。
うん、
そしてあとは何か私の方であの課題がもしありましたら教えていただければ改善したいと思いますというような、まあ、謙虚でその素直でなんていうのかな、その良くなりたいという気持ち、そういうことをアピールできるような、そんな関わりをしたら可愛がってもらえるんじゃないでしょうかね。はい、
そうか、話の内容というよりはもう態度、うん、
そうですね、心の在り方というかね。だからやっぱりあの一粒でもお米を食べている先輩のことはやっぱり敬意を持って接していくと、これは大切なことじゃないかなと思います。どうですか田原さん。
いやそうだなと思います言葉にするとね、うん、でもやはり私言葉よりもその非言語で判断していることがやっぱり多いですよね、うん、
非言語、
うん、口調だったりとか、はい、表情だったりとか、うん、だから一生懸命その人と関わりたいと思う態度があれば、うん、きっと伝わると思いますけどね。
そうか、豆腐ちゃんさんも今縦に大きく頷いてると思います、はい、さあということでお便りでコミュニケーションについてお話ししましたけれども、はい、今回も田原さんに円満で快適な社内コミュニケーションについてお伺いしたいと思います。はいはい、株式会社東四郎は先ほどお話しいただきましたけれども、うん、10代から70代まで、まあ、90代のスタッフもいらっしゃるということで、はい、社内のコミュニケーション今改めてお聞きしますけどいかがですか。
もうね、あの10代の子たちっていうのは本当もまさに SNS の時代ですし、はい、逆にね70代以上の人たちってまあ使いますけどそこまで上手じゃないですよね、
うん、
で掲示物にしてもですね、この今ここもこれどれぐらいの大きさって言えばいいんですかね、この字の普通の大きさ、
う
ん、もうこれ見えないんですよね、お年寄りの方はね、
うん、5ミリぐらい
ですかね、
はい、
そのフォント数を上げてもう大きく貼るとか、
うん、
そうだからなんでこんなに大きく貼ってるんだって若い人からすると重要なのかなって思うのかもしれないけど、うんうんうん、じゃなくて裸眼で見えるお年寄りが見える状況とかね、うんうん、なんかそういうふうに相手を気遣う、先ほど先生もおっしゃったけど、うん、気遣うことで大丈夫かなっていうようなことも重要なのかなと思います、ね、うちも、まあ、そういう年配の方もいるんですけど実は聴覚障害者の職人さんもいまして、
うん、そうなんですね、
はい、そうなった時にも聞こえないからこそ関わってあげるっていう、うん、そういうなんか特に製造部の中ではそういう文化が根付いているような感じはしますね。
特にその聴覚に障害を持たれている方にはどのように接してらっしゃるんですか。
ボディーラングエッジですよね。その時は、ね、あの実はね製造ってマスクするじゃないですか。
そうです、
ね、で彼らはね講話で分かるんですよね、
はい、
だけどマスクしちゃってるから私たちは分かんなくて、
うん、
だけど、
うん、
彼らは察して動くことがとても上手なので、
うん、
動かしてくれるし自分に何か言おうとしてるんだなと思うと相手から来るし、
うん、
そしてあとは最終的には筆談ですよね、
うん
うん、でももう最もう手話ではなくもうボディーラングエッジですね、
うん、
OK とか、
うんうんうん、
いいねとか、
うん、
でもダメダメとか、うん、そんなもう感じで、うん、もう全身で表してます。
難しいことではなくて、うん、本当に心から、
そうですね、
うん、そうか、あの年齢幅がスタッフの方とも、うん、はい、田原さん自身も、はい、そしてスタッフ同士もあると思うんですけれども、うん、こう田原さんは普段年配のスタッフであったり10代のスタッフっていうのは関わるタイミングっていうのはあるんですか。
もちろんありますね。日々あの現場に行けばスタッフとか関わるっていうのはありますので、うん、はい、あの年齢層幅広く関わらせていただいてます。
仕事でも仕事以外でもどんな会話を心がけてらっしゃるんですか？うんうん、
あのやっぱり相手を思いやることや相手に関心あるよっていうことなので、あの逆にやっぱり、ね、仕事のことは聞かないかも。
あ、うん、そうなんですね、
はい、もう仕事のことは上司に聞いてもらったらいいことで、うん、そこでもうまくいかなかったら聞きますけど、まあその方の、まあ、大事にしていることとか、うん、なんかいつも気にかけている、うん、まあ、結構介護をしながら仕事をしているスタッフもいますので、うん、最近お母さんどうとか、うん、まあ、うちもね今90に近い両親、80代の両親がいますけど、お互い様だと思うんですよね、
うん
うん、必ずそういう時が私にもそして社員にも来るので、うん、さっきも言った家族ですから、
うん
うん、ごめんねうちがそうなった時にはちょっと私も抜けるかもしれないけどサポートしてねっていう、お互いがこう思い合って気遣ってとかですね、うん、あと子供さんも小学校行くようになったら学校どう楽しいかなとか、
うん
うん、そういうなんか大切な人のことを思ってあげるっていうことは私自身がやりたいことなので、あえて意識しているというか、そういう話ばっかりですね。
うん、青木さん、このような田原さんのあり方というのは
いかがですか？いや、素晴らしいですよね。まさに温かさ、ね、思いやり、ホスピタリティ、
うん、
まあ、本当にこう真心、こう日本的経営というかね、その合理主義で、目先の損得で、なんだろう、自分さえ良ければいいみたいな、
うん、
そういう、考え方を持たずに、うん、なんだろう、仲間のために、
うん、
お客様のために、まあそれは強いては大きく言えば地域社会のためにという、
うん、
やっぱりこう誰かのために喜んでもらいたいという心を作る経営、
うんうん、
本当に僕は良い経営をされてるんだなと、まあ率直に思いました。まあアチーブメントはね、もう200人の今社員がいるんですけど、平均年齢がね30歳なんですよ。だからもう田原さんのところの本当社員さんって幅がものすごく広いんですよね。でうちの場合はすごくある意味では狭いので、まあそういう意味では私の方が楽かもしれません。うん、そういう意味では、
うん、もうね、うん、価値観も人生観も職業観も違いますから、
うん、そうです
ね、異文化交流してる感じですよね。
異文化交流、
はい、そうです。
そ
うそう、うん、私たちの正しさが彼らの正しさではなかったり、彼らの正しさ、先ほどもあった思いやり、
うん、
うん、どう話していいのか分かんないって子もやっぱりいるから、そのまま行けばいいのよと。
なんかこう今お話聞いてるだけでもこうすごくこう社長と気軽に話せるような空気感なんだなと思うんですが、
LINE やってます。
あ、うん、社員の方と
直接、そうそう、
へ、
社員だけじゃなくてパートさんにも、
うんうん、
なんかこう社長と LINE をするって青木さんあんまり、うん、
素晴らしい。これ素晴らしい。
そうなの、
あのね、はっきり言ってね、やっぱりね、日本的経営ってねファミリーなんですよ。
うん、
だからまあ本当にね、己が欲することを他に施せと、まあ、まさにこのバイブルの中にね、成功の本質にある黄金律っていうのがあるんだけど、
はい、
世の中ね、こう西洋からいろんな経営管理手法を学んで、そしてその社員とは気軽に口を聞いちゃいけないとかね、もう時には経営者は部屋すらも変えなきゃいけないとか、
あ、すごい、
くだらないことを言ってるんだよね。もう私なんかも全く真逆、僕はもうともかくいつもね、やっぱりフレンドリーにコミュニケーションを取ってますよ。田原さんのやっぱり企業文化、東城さんのいい文化はね、やっぱりおじい様からこう受け継がれてきている相手の立場に立って本当に人を喜ばせたいという真心の経営ということなんですよ。
うん、
そう言われると嬉しいですね。
すごい今笑顔でずっと
思って。
そうなの、うん、
真心の経営、
うん、ね、そうかって感じですけどね。まあ真心として伝わっていくようにね、やっぱり私たちなんかも当たり前じゃないなって思わなきゃいけないなって思います。うん、本当に中途で入ってきた方は、ね、まずびっくりされるんですよ。えって、私が直接関わるから、
うん、
何か、まあ、 直接言われるんじゃないかとか、ちょっと恐れを考える方もあったり、不思議に思われたり、なんで社長がそこまでって言われると、やりたいからって言ってるんですけど、なんかそこに慣れてもらうのに時間がかかっているのは、そういうことなのかというね。
そうそう、あの中小企業ってやっぱりファミリービジネスなんですよ、
はい、
基本的には、やっぱりね、大切なこと、大切な人、大切なもの、この大切なこと、大切なもの、大切な人を大切にする経営これね、大企業はもう何万とかね、何十万人とかっていう超、ね、大きな会社もあるじゃないですか、これは末端までね、社員の顔はわからないですよ。でも中小企業は ね、やっぱり絆の系だよ ね、
だから社員とか社員の家族まで知っちゃって、
そう、
あ、そうなの、私はもう本当社員の家族、お父さんとお母さんの何々ちゃんとね、何々くんどうって、お誕生日なんかも全部こう、ね、お手紙書かせてもらうんだけど、もうチェックしてるよみたいな、頑張ってよっていう、何かあったら言っといてみたいな感じで、親には秘密の手紙を書いてます。見てるかもしれないけど
そうなんですね。
結果さ、直接封して渡してなんて言って、
あのね、今さりげなく言ったけどね、これはね、実はクオリティなんです。クオリティ、ちょっと英語の発音悪くてごめんなさい
とんでもないです。
質ですね、
はい、
品質がものすごくいい経営なんです。つまりそこから社員の内発的動機付けが起こるんです。いい会社、いい会社ってやっぱりね、働きがい、やりがいを感じれる、精神的報酬をたくさんもらえる会社なんですよ。
精神的報酬、
そう、だからその源なんですよ、今の話を聞いて素晴らしいですよ。アメリカのね、教育改革大成功したクオリティスクールも、校長先生が、校長先生ですよ、校門の前で一人一人の生徒を待ってて、ね、おはようって声をかけて直接、そしてね、まあじゃんけんをして、もし相手がね、生徒が勝ったらハグするか、ね、そのまま握手するか、それを相手が決めるんですよ。でもハグしてもらいたい生徒は、ハグって言うんですよ、と校長先生ハグしてあげるんですよ。いいでしょうこれ。
そう校長先生と生徒ってあんまりこう関わらないイメージ
でしょ、
はい、
そうじゃない。だからそうすると犯罪とかなくなっちゃうんですよ、不登校もなくなっちゃうんですよ。本当にね、クオリティ、これは人と人のね、
そうです
ね、愛し愛される欲求の充足です。
本当にだからこう長く働きたいって思う方がいらっしゃるのかなっていうふうに思うんですけれども、こうあのだからこそこの会社で働きたいと思う方もたくさんいらっしゃると思うんですが、こう新入社員の採用試験でもコミュニケーションを深めるスタイルだというふうにお聞きしました。
やはり私からすると、あの海洋で私たちの家族の思いから来ているので、ここにどれだけ共感してもらえるかしかないんですよね。
はい、
で私たち家族の成し得たいものを協力してくださる方だから、本当にこういう会社ですけど大丈夫ですかですよね。ごめんねって、こんな社長だけどいいみたいな、私がちょっとうざいと思ったら無理よと、どんどん関わっちゃうからっていうそんな感じですよ。だから向こうを見るというよりもこっちを知ってもらう、っていう意図がありますね。しっかり知ってもらった中で、あのうちを選んでくれるかどうか、先ほども言ったように私はあの自分で自分の職業を選べなかったので、選べることって素晴らしいんだよって、だったらこだわって選んだ方がいいよ仕事って思ってるので、その中に入ってくれるといいし、なので何ですかね、うちじゃなくても東証さんのことよくわかりましたと、でもここではないけど東証っていう会社が大好きなのでって言って、あの他の会社に仕事あの就職されても、東証大好きだからってお客様になってくださる方とか、あとは違う仕事についても東四郎さんといつか仕事ができる、そんな人間になって帰ってきますとか、で先日も社員交流会の時に司会をしてくれた女の子がまさにそうで、13年の入社、あのうちの入社試験を受けてくれて、で彼女はまさにこういうね、パーソナリティとか、ああいうテレビ局でのアナウンサーになりたかった、 でそこがなかなかうまくいかなかったけれど、うん、子どもの頃からのこの東城という会社で出会って、うん、私と出会ってこういう会社もありかなと思った時に、うん、なんかこうケーブルテレビ地方のケーブルテレビに出会ったと、うん、ぜひ行きなさいと、うんうん、一回うちでパスポートを渡してるから何かあったら帰ってきてうちの仕事してねって私が送り出したらしいんですよ、
うんうん、
そしたらその子がちゃんとフリーになって帰ってきてくれて、うんいつかやりたいって言うから今年ね彼女の司会で会社員交流会しましたけど彼女が一番テンション上がった
念願ですもんね、うん、
嬉しかったですね
帰ってきてっていう言葉は大木さん素晴らしいです
ね素晴らしい、
うん、
やっぱりねなんだろう自分中心ではなく相手中心のアプローチを感じます、うん、思いやりですね、うん、だから理念が末端までやっぱり浸透してるんだろうね、
うんうんと言っていただけるとね嬉しいですよねもう、うん、私の中で何だろう私が何か実力があってとか何か業績を上げてってこの位置に来てるわけじゃないんですよね、
うん、
皆さんが支えてくださって皆さんが一緒に歩んでくださって今があるので、うん、やっぱりこう助けてねっていう感じですねどっちかっていうと私リーダーシップ取って、うん、まあ行くのは行くんですけどどっちかっていうとフォロワーシップの方が実は好きなんですよねだからやってって委任するのとっても上手になりました
でもすごいよ青年会所で女性のもう初めての理事長やってるしね貸し部会の部会長もやってるしね青年会所でそうだからやっぱりこれはねでも松下幸之助さんもおっしゃってるように指導者に最も求められる能力って何ですかと、はい、それは自分より優れた人を使えるということですなとそうこれだけで十分ですわと幸之助さんおっしゃってるんですよだからまさに人を最大に活用できる能力を持ってるってことですはい、
本当にね人に恵まれてます青木先生もそうですしこのようにね声かけてこういう番組にもお招きいただいたりとか本当に感謝だなと思って嬉しいなと思って本当にありがとうございます
本当にあの改めてになるんですけれどもいい人材を育成するために大切なことっていうのは、うん、田原さん自身どのように考えてますか、うん、
本音本心で話すことだと思います、
うん
うん、上司部下って役目であって、はい同じ人と人とだから、だからあまりこうね、うん、本音本心で分かり合えるようにどうするかってあるもうヒューマニズムみたいなものが大事なのかなって思います。
小田原さん自身は、うん、おじい様おばあ様であったり、はい、ご両親とこう本音本心で話せたっていうのは、
話せたといえば話せたけれど、やはり期待値もあったり、親族は難しいんですよ。逆に。親族はやはり思いが出てくるからこそだからこそ社員とは逆に話せるのかもしれないですね。
私はまあ能力開発の専門家なので、まあ、その良い人材というのを少しもう少し具体的に自分なりの表現で言うならやっぱりマインド物の見方考え方がまず一つですよね。もう一つはノウハウやっぱりナレッジというかやっぱりその人間って思考の生き物ですから捉え方もあるけれどもう一つはどんな知識を持っているのかやっぱり知識の総量というものがありますよね、うん、そして技術があると思うんですよ3つ目はスキル、
はい、
だからこのマインド、ノウハウ、スキルをしっかりと毎年高めていく、そういうやっぱりトレーニングプログラムをしっかりと会社の中に作っていくこと、これがやっぱり人材育成の鍵でしょうね、で田原さんの会社はそれを本当に真剣にやってらっしゃいます。まあ私たちのね会社ももちろんずっと長年お手伝いをさせてもらってるんですけれども、もう今はもう東城ならではのまさにオリジナルな田原さんの本当に個性が生かされた良い育成の仕組みが出来上がったと思いますよ。
ありがとうございます。ではあっという間にちょっとお時間が来てしまったんですけれども、はい、最後にこの番組ではゲストの方に色紙を1枚お渡ししてメッセージをいただいております、
はい、
田原さんには人材育成に大切なことをテーマに一筆書いていただきたいと思います、
はい、で造語なんですけど、
はい、では読み上げていただいてよろしいですか。
ビタミン I です。
ビタミン I、 愛は愛情の愛ですね。
ラブですね、
はい、
ビタミン剤のようにラブを送っていく。
なるほど。
これずっと青年会議所の時もそうなんですけど、うん、私のスローガンですね。ビタミン愛を振りまこうと、でこれが多分私の土台に、リーダーシップを取る土台になってるかなっていうふうに思います。
素晴らしい、
ビタミン愛。
うん、私は田原さんのメンターなんですけど、逆に私いつもこのビタミン愛を田原さんからもらってます。
あ、嬉しい。
もらっているうちのお一人なんですね。
はい、はい、もらってます。はい、
私もなんかもらえた気がします。 ありがとうございます。そして田原さんの東城菓子作りの素人が生み出した心の経営という著書もあるということなんですが、はいはい、こちらはどんな内容になっているんでしょうか。
私がどんな環境で育ったのか、なんでこんな人ができたのか、そしてなぜ私が今家業を、生まれながらにして後継者ではなかった私がこの会社をやっているのかっていうことがちょっと書かれた本ですね。興味があればぜひご覧ください。
はい、インターネットや全国の書店でお買い求めいただけますので、ぜひ皆様チェックしてみてください。ということで、ゲストは株式会社東城代表取締役田原文江さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
株式会社東城代表取締役田原文江さんとのトークを2週にわたってお送りしました。青木さん、いかがでしたか。
いや、やっぱりね、なんていうのかな、まあ、事業は人なりと松下幸之助さんはおっしゃったんですけれども、
はい、
まあ、人を大切にする経営、そしてそれをずっとこう創業者の大切にしてきたこと、大切にしてきた人たちをと大切にしながら家業を事業に発展させてきた、まあ、本当に素晴らしい地方のもうなんて言うんでしょう、モデル企業でしょうね、
はい、
うん、そんな印象です。とっても、まあ、15年学び続けてくださってる田原さんに感謝だなと思いましたね、
はい
はい、
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。そして今回はゲスト田原文江さんの著書、東城菓子作りの素人が生み出した心の経営を10名様にプレゼントいたします。お名前、住所、そして番組の感想を書いてご応募ください。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。